ピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第81回です。前回に引き続きテレビ会議システムを使用してお届けしてまいります。では今回のメンバーをご紹介しましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の宮崎愛子さんと正岡望さん、3回生の松谷美奈さん、足立金也さんです。そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんと藤野玲さんです。皆さんそれぞれ一言ずつお願いいたします。
はい、宮崎です。よろしくお願いします。もう最近は散歩がてら公園を歩いて、その先にあるパン屋さんに行ってカレーパンを買って帰るというのにハマっています。よろしくお願いします。
はい、同じく4回生の正岡のぞみです。私は最近は、久しぶりにスターバックスに行きまして、ソイラ大好きなソイラテを飲んでもう幸せいっぱいの状態です。よろしくお願いします。
3回生の松谷です。私は最近ちょっと夏バテで食欲が湧かなくて、ずっと冷やしトマトばかり食べています。よろしくお願いします。
同じく3回生の足立金也です。私1ヶ月前からダイエット始めまして、最近2キロ痩せました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。皆さんそれぞれなんか食べ物が出てきたりおりましたけれどもね、女子はやっぱり何かね食べる目的があると元気になりますよね。そして足立さんはダイエットということで、そんなにね太っていないような気がするんですけれども、はい、よろしくお願いします。草津市危機管理課の佐々木さん、お元気でしょうか。
はい、私は最近というか毎年は夏バテをしてるんですけど、今年は夏バテがなく、最近は毎日カレーばかり食べています。よろしくお願いします。
ありがとうございます。佐々木さんもカレーですか。カレーは特に汗が出ていいですよね。そして同じく草津市危機管理課の藤野さん、いかがでしょうか。
はい、私は大学の頃から筋トレやっているんですけれども、最近ジムに行けていなくてちょっと残念な気持ちになりますね。はい、
ありがとうございます。なかなか最近はね外出する機会をね減らすということで、ちょっとストレスも溜まってるかもしれませんけれども、家でトレーニングしていただきたいと思いますね。私はと言いますと、最近ですね、家にいる機会が多いので、ちょっとこれから読書の秋なんて思っているんですけども、ちょくちょく本屋さんに行って物色をしております。さて宮崎さん、今回のテーマは何でしょうか。宮崎さんということはやっぱり防災史クイズでしょうか。
はい、大正解です。もう今回は防災史クイズに挑戦パート3です。防災士の資格を持つ私宮崎がこの強みを生かして防災力を高めるクイズを出題するシリーズ第3弾です。
はい、もうシリーズ第3弾なんですね。毎回本当に楽しみにしております。知識を増やすにはこのシリーズは本当に最適ですよね。防災士クイズ、そういえば足立さんと金ちゃんですね、初挑戦じゃないでしょうか。
はい、僕初めて参加させていただきます。初参加ですけれども全問正解目指して頑張ります。
はい、力強い言葉を聞きましたよ。皆さんよく覚えておいてくださいね。
はい、私松谷も金ちゃんと一緒で初めての参加なんですけれども、金ちゃんみたいにちょっと全問正解っていうのはちょっとできるかわからないので、1問ミスくらいで私とどめておきたいですね。頑張ります。
はい、それでは3回生2人は初参戦ですので、 4回生の私正岡から改めてまずは防災士について簡単に説明します。
おお、頼もしいですね。さすが、お姉さんっていう感じですけども、ではお願いします。
はい、防災士とは日本列島において社会のいろんな場面で防災力を高めておく活動が期待される中で、自助、共助、そして共同、コラボレーションのことです。その形を具現化するために十分な意識と一定の知識や技能を習得したことを日本防災士機構が認めた人のことを指します。
はい、ありがとうございます。自分の命は自分で守るということ、自助、そして地域で助け合って被害の拡大を防ぐという共助、この2つが大事だということですよね。そしてさらに協力して働くと書く協働、このコラボレーションによって市民や自治体、防災機関などみんなが力を合わせることが求められますということでしたよね、宮崎さん。
はい、もうその通りです。のぞに中島さんにありがとうございます。では早速防災士クイズ始めましょう。では初登場でちょっと自信満々だった金ちゃんに尋ねます。ズバリ、日本に今何人の防災士がいるでしょうか。
はい、僕出身が姫路なんですけれども姫路の人口が約56万人いるので、まあ、それぐらい防災士さんがいると思うので56万人でお願いします。
56万人ですね。では正解に移ります。正解は8月末の時点で19万7226人です。ちなみにちょっともうスルーしますが、滋賀県の防災士の人数は何人だと思いますか。じゃあこれはみなちゃんに尋ねます。
そうですね、大学の知り合いで防災士の方はいらっしゃるんですけれども、でも滋賀県なので、滋賀県で防災士取ってらっしゃる方私まだ出会ったことがないので結構少ないんじゃないですかね。500人でどうでしょうか。
500人で、じゃあ正解は2452人です。4倍5倍ぐらいいますね。
はい、防災士が何人いるのかというこのクイズ、なんだか防災士クイズシリーズの定番になっていますね。回を重ねるごとに防災士に認証された方が増えているんだなと実感できます。では引き続き今回も宮崎さんからクイズの出題をお願いしましょう。
はい、ここから本題です。今回も丸×問題で4問用意しました。では早速第1問。第1問は帰宅困難者に関する問題です。東日本大震災によって首都圏では約50万人の帰宅困難者が発生した。丸か×か。東日本大震災によって首都圏では約50万人の帰宅困難者が発生した。丸か×か。さあどうでしょうか。では学生メンバーは金ちゃん、みなちゃん、そしてのぞの順番で回答をお願いします。金ちゃん。
はい、僕は丸でお願いします。というのも冒頭でもお話しさせていただいたんですけれども、私自身姫路出身ということで姫路の人口がまあ56万人なので、まあ、大体それぐらいかなというふうに思っているので丸だと思います。
みなちゃん。
私は×だと思います。線路とか道路も被害を受けたと思うのでもうちょっと多いんじゃないかなと思います。
はい、じゃあ最後私正岡も×で、なんか前大学の授業でも聞いた話だと思い出すんですよね。あとなんかみなちゃんが言った通り、その当時私テレビ見てたんですけど、みなちゃんが言ってた通りその電車とかも止まってたり、それでなんかもう駅にいっぱい人がいてタクシー並んでるのすっごい見たので、ちょっともっと多いんじゃないかなって思います。
はい、ありがとうございます。金ちゃん丸、みなちゃんのぞが×ということで意見が割れましたが、佐々木さんと藤野さんにも伺ってみたいと思います。どうでしょうか。
はい、私佐々木は×だと思います。確か東日本大震災は すごいもう真昼間というか2時とかぐらいに起きた記憶があるので、まあ、通勤通学されてる方がたくさんいたのかなと思います。
はい、私富士のパスだと思います。もともと人口が多そうなのでもっといるのかなっていう思いがあります。
はい、ありがとうございます。金ちゃんだけが丸という答えになりましたが、最後に中島さんいかがですか？
そうですね、金ちゃんの見方もしたいところなんですけれども、やっぱり×ですね。本当にさっき佐々木さんが言ったようにお昼間にね起こったことで私もよく覚えているんですけども、もっとたくさんいたような記憶があります。
はい、ありがとうございます。では早速正解に移ります。正解は×です。東日本大震災によって首都圏ではもう一桁数字が多い約500万人の帰宅困難者が発生しました。
はい、ということで金ちゃん足立さんは丸で他みんな×ということで、金ちゃん以外は皆さん正解です。どうでしたでしょうかね。私はうんっていう感じなんですけどもね。はい、では宮崎さん解説をお願いいたします。
まず帰宅困難者とは災害時に公共交通機関が停止した場合帰宅が困難となる人のことを指し、都市圏で多数発生することが予想されています。東日本大震災の際には震度5強が観測された首都圏で鉄道などが普通通らなくなってしまったため、内閣府の調査によりますと515万人という大量の帰宅困難者が発生しました。そして2018年の大阪北部地震の時には通勤通学困難という事態も発生しました。
はい、帰宅そして通勤通学などは都市部では避けて通れない問題ですよね。ではどんな対策があるんでしょうか？
まず第一に無理して移動しないということが求められると思います。そして徒歩歩いて帰る帰宅者に対しては情報、水、トイレ、休息場所をしっかり提供する必要があります。このため自治体では例えばコンビニエンスストアやガソリンスタンドなどを災害時帰宅支援ステーションとして協定を結ぶような取り組みがなされています。では佐々木さんから草津市の対策を何か説明していただけますでしょうか？
はい、では佐々木から草津市の対策も補足で説明させてもらいます。草津市では草津駅前にあるクロスアベニュー複合施設を、災害時に一時的に帰宅困難者の避難所として利用する協定を締結をしています。その他にも様々な協定を結んでいますので、こちらの情報は市のホームページから確認をしてみてください。
はい、佐々木さん情報ありがとうございます。自治体、事業所、さらには地域が一体となって防災体制を確立していくことが大切ですね。防災士の3つの精神、自助、共助、共同が大事なんだなと思いました。では宮崎さん続いて第2問をお願いします。
はい、では第2問、避難場所に関する問題です。広域避難場所とは地震などによる火災が拡大して地域全体が危険になった時に避難する場所で、その大きさは火災の輻射熱から体を守るためにおおむね3ヘクタール以上が必要だと言われている。丸か×か。広域避難場所とは地震などによる火災が拡大して地域全体が危険になった時に避難する場所で、その大きさは火災の輻射熱から体を守るためにおおむね3ヘクタール以上が必要だと言われている。丸か×か。
はい、第2問少し難易度が上がったように思います。輻射熱というねちょっと聞き慣れない言葉も出てきましたけれども、それでは順番に回答をしてもらいましょうか。 丸か×か、そして理由も一言添えてください。では金ちゃん、みなちゃん、正岡さんの順にお願いいたします。金ちゃん、お願いいたします。
はい、僕は丸だと思います。姫路のですね、あの姫路城の周りの公園みたいなのがあるんですけれども、それが多分1ヘクタールぐらいあるので、それの3倍ぐらいあったら結構大きいと思うので、僕は丸かなというふうに思います。
はい、私松谷も丸だと思います。輻射熱っていう言葉が、1点から周囲に放射状のように出ていくっていう意味だっていうのを知っているので、そこがまず丸だっていうのと、あと身を守るために3ヘクタール、ヘクタールっていう単位が結構広い面積だった気がするので、3ヘクタールで十分だと思いました。
そうですね、私正岡はちょっと数学苦手なので、やっぱりちょっと数字が出てくるとちょっと難しく感じますね。でも1ヘクタールが確か100メートル ×100 メートルの面積で、それが3つ分だと考えるとちょっと小さいように思うので、ここは×じゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。足立さん、金ちゃんは丸、松谷さんは丸、そして、正岡さんは×ということで、先に私の予想を言いますと、私も、正岡さんと同じように×、ちょっとちっちゃいような気がしましたね。では草津市危機管理課の佐々木さん、そして藤野さんはいかがでしょうか。
はい、これはまず先に新人の藤野くんに答えさせます。藤野くん、どうぞ。
絶対に間違えれないですね。そうですね、まあ、広域避難所っていう名前なんで、もうちょい大きいかなっていう気持ちで×でいきます。
はい、ちなみに私の回答も×です。私はもう丸2年防災、特に避難所にも携わってるので、とても自信があります。
はい、第2問目も皆さんの回答が出揃いましたので、正解に移りたいと思います。正解は×です。皆さんやはりそのちょっと聞き慣れない輻射熱、つまり火災の炎症箇所から周囲に放射状に出ていく熱から、こう身を守るための広さがどれくらいなのかというところを考えてくださったと思います。これ実際には3ヘクタールではなく10ヘクタール以上は必要だと言われています。具体的には大規模な公園や団地、大学などが指定されています。
なるほどね、広域避難場所ってそれくらいの広さが必要なんですね。よく街中で見かける緑色の看板っていうのかな、避難場所に人がパーッとね駆け込んでいるマークがありますけれども、あれですよね。
はい、そうです、ピクトグラムのことだと思います。こう難しいんですが、口で言うの、緑色の楕円の中に緑色の人が駆け込んでいるデザインのようなもので、一見非常口のマークと間違える方もいるので注意が必要です。そして広域避難場所というのは災害の種類によって指定のされ方が異なっているケースがあるので、これも注意が必要です。火災の延焼の場合には使用ができるけれど、浸水被害の場合は使わない、土砂災害が懸念される時もダメなんてこともありえます。
はい、ここで藤野から補足説明します。避難場所では、洪水や地震は全て避難草津市ではできますが、土砂災害や大規模な火事では限られている場所でしか行けないので、またホームページ等でチェックしていただきたいです。
はい、藤野さん、ありがとうございました。散歩でね、ぜひ自分たちの避難場所をチェックするというのも一つではないでしょうか。ありがとうございました。ここまで前半は防災士クイズ2問を解いていただきました。ここで一旦ブレイクとしましょう。私の復興支援ソングのコーナーです。いつもは関西大学社会安全学部近藤ゼミの学生さんが聴いて元気が出る曲、ホッとする曲を紹介してくれていますが、今回は学生さんではなくて草津市危機管理課の藤野さんがリクエストしてくださいます。
はい、今回私が紹介する、聴いて元気が出る曲は3代目 JSOULBROTHERS さんのスターティングオーバーです。この曲を選んだ理由としては、もともと LDH、EXILE グループさんですねが、好きでライブにも何度も聴かせていただき、そこで聴いた曲で感動しました。この曲は、自分を信じて進めば希望や幸せがあるという歌詞で、まあ、悩んだりくじけたりしても、自分を信じて頑張ろうとなるからこの曲にしました。
はい、ありがとうございます。藤野さんが選んでくださったという聴いて元気が出る曲ご紹介しましょう。3代目 JSOULBROTHERS スターティングオーバー。
ハッピー防災、
ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。防災史クイズパート3というテーマでお届けしております。宮崎さん、続いては第3問ですね。お願いします。
はい、では第3問、災害時の避難行動に関する問題です。退いて危険を避けると書く退避避難とは、災害が収まるまでの間短期滞在が可能な場所へ避難することである、丸か×か。退いて危険を避けると書く退避避難とは、災害が収まるまでの間短期滞在が可能な場所へ避難することである、丸か×か。
さあ、金ちゃん、みなちゃん、そして正岡さん、のぞの順番で回答をお願いいたします。金ちゃん。
はい、僕は丸だと思います。まあ、特に理由はないんですけれども、退避避難ということで退いて避けるなので、まあ一時的な滞在だけで、いいと思うので、僕は丸かなというふうに思います。
はい、私松谷はバツかなと思います。正直退避避難という言葉は聞いたことはないんですけれども、クイズの問題文的に短期滞在が可能なってあえて出しているところがちょっと怪しいんじゃないかなというふうな理由で、バツでお願いします。
はい、私正岡もみなちゃんと同じでバツでお願いします。ちょっとなんか退避避難ってまたちょっと私もあんまり聞いたことないんですけど、ま、なんか短期滞在ではないような気がちょっとしますね。
はい、ありがとうございます。皆さんバラバラの答えになりましたね。足立さんは丸、金ちゃんは丸、そして松谷さんは×、正岡さんは×ということですね。金ちゃんだけ丸ということですけれども、私はそうですね、ちょっとね、正岡さんも言われていたように退避避難という言葉を初めて聞いた感じがしますので、ちょっと難しくってね、わからないんですけども、なんか違うような気がしますので、×にしたいと思います。では草津市危機管理課の藤野さん、そして最後に佐々木さん、ご存知かと思いますけれども、答えの方をお願いします。
はい、私藤野は勉強不足もありまして退避避難という言葉聞いたことないんですけど、まあ、短期滞在、一時的な避難かなと思い、丸でお願いします。
はい、私佐々木は、まあ、ちょっと勉強でした時にこれを学んだことがあるので、×でお願いします。
はい、皆さんありがとうございます。男性お二人が丸で、女性の方が×という答えいただきましたが、正解いきます。正解は×です。退避避難とは長期滞在の避難生活が可能な場所へ避難することを指します。英語で言うとシェルタリングのことです。ちなみに豪雨災害の避難行動は局面を分けて段階的に考えると、退避避難の前と後に大きく分けてあと2つあるのですが、どなたか分かりますか？
はい、松谷一つ分かります。緊急避難じゃないでしょうか？あとはちょっと分からないんですけど、金ちゃん何か知ってますか？
ごめんなさい、ちょっとわからないです。ちょっと回答することから一旦避難させてください。
うまいことかわされた気がしますが、では解説します。まずミナちゃんが言ってくれた緊急避難、これ正解です。これは切迫した災害の危険から身を守るための避難のことです。そしてもう一つ、退避避難の後の局面として考えなければならないのが難民避難です。災害後、被害が甚大で帰宅が困難な人が仮設住宅などで生活することです。まずは一義的に命を守って、地域での災害犠牲者をゼロにするといった観点からすれば、緊急避難が最重要の課題となります。このため緊急避難が必要と判断される場合には、市町村から避難指示などの情報が発令されています。
はい、宮崎さん説明ありがとうございました。ちょっと難易度が高すぎて私はついていけなくなってしまいました。ありがとうございます。では続いて、もう最終問題でしょうか。宮崎さん、よろしくお願いします。
はい、では第4問、最終問題です。最後の問題は災害に対する電気通信事業者の対応と備えについての問題です。災害時、トラフィック規制が実施されることがあるが、避難場所に臨時に設置される特設公衆電話や街頭に常設される公衆電話は規制の対象とならない、丸か×か。災害時、トラフィック規制が実施されることがあるが、避難場所に臨時に設置される特設公衆電話や街頭に常設される公衆電話は規制の対象とならない、丸か×か。さあ最後です、どうでしょうか。
はい、トラフィック規制というのがなんだか言葉がやっぱり難しいですね。では金ちゃん、みなちゃん、そして正岡さんの順に回答をお願いしたいと思います。金ちゃん。
はい、僕はちょっと最終問題なので当てたいと思うんですけど、×だと思います。中島さんが言ってくれた通り、トラフィック規制という意味がちょっと僕もわからないんですけれども、まあ、公衆電話を最近使っている人があまりいないと思うので、まあ、規制の対象とはならん、規制の対象になるなというふうに思います。
はい、私松谷は逆に丸だと思います。トラフィックジャムで交通渋滞っていう英単語を知っているので、トラフィック規制の意味もまあ若干こう想像してみると、答えは丸じゃないかなと思いました。
はい、私正岡も丸だと思います。トラフィックって今みなちゃんが言ってくれたその交通以外の他に、前何かであのデータ量とか、なんかそういうネットワーク系の言葉の意味もあったのを聞いたことがある気がするんですけど、でもこういう避難時、緊急時の場合って公衆電話とかって結構重宝されてるって聞いたことがあるので、対象とならないと思います。
はい、ありがとうございます。では藤野さん、佐々木さんもお願いします。
私藤野は丸だと思います。避難する際にやはり家族が全員集合しているというか限らないので、まあ、電話は必要かなと思います。
はい、佐々木も丸だと思います。避難場所に臨時に設置されるような、まあ、皆さんが必要としている電話まで規制をしてしまうのはあまりよろしくないかなと思って、規制されない丸だと思います。
はい、ありがとうございます。ちなみに最後に中島さんはいかがでしょうか。
トラフィック規制ということにちょっとね、引っかかってしまったんで、随分とこう考えていたんですけども、皆さんのね、回答をちょっと聞いていて、やっぱり公衆電話っていうのはね重要ですので、丸かなと。はい、そんな回答に至りました。
はい、ありがとうございます。では正解をお伝えします。正解は丸です。トラフィックは交通という意味で、トラフィック規制は通信規制という意味です。大規模災害が発生すると、被災地に対して 電話を使って安否確認をする、問い合わせをするがすごく殺到します。通信ネットワークの交通は平常時に比べて一気に増えてしまいます。そうすると一時的に処理能力をオーバーしてしまって通信がほとんどできなくなる複送という状態が発生します。そのため供給の確保、秩序維持のために必要な通信を優先的に取り扱うということが義務付けられています。
だから特設の公衆電話や町にある公衆電話は優先的に使えるようにするため規制の対象外ということなんですね。
そうです、金ちゃんありがとう。公衆電話からの電話は災害時でもつながりやすくなっているのはこのためなんです。では最後に補足情報をのぞに託したいと思います。
はい、託されました。はい、災害時街中にある公衆電話が無料になる場合があります。ただ電話の種類にもよるのですが利用時には効果が必要です。そしてこれは通話を切ると返却される仕組みになっています。停電時などは昔懐かしいあのテレフォンカードを差し込んでも通話できませんので注意してください。
はい、正岡さんありがとうございました。以上ここまで防災士クイズ4問皆さんに挑戦していただきました。私は全問正解だったかな、ちょっと自分で数えていなかったんですけれども、はい、初挑戦された金ちゃん、そして、みなちゃんはどうでしたでしょうか。
はい、僕自身正解数がゼロということで番組の冒頭にですね全問正解しますと言っていた自分をぶん殴ってやりたいと思います。もう感想としてはですね、防災士クイズを通じて自分自身知らない用語の意味なのを学べたのでとても楽しかったです。
私松谷は4問中3問正解ということだったんですが、番組の冒頭で言わせた通り1問ミスまでになんとか収めることができました。でも勘で答えてしまった部分がかなり多かったので、社会安全学部生らしく理由を持ってしっかりかっこよく答えられるようになりたいなと思います。
はい、正岡さんからも一言感想をお願いします。
はい、私はなんとか今回全問正解することができたので、ちょっと後輩の前で間違うことがなかったので心の中ですごくほっとしてます。そうですね、なんか退避避難とかあんまり聞いたことない言葉についても今回学べたのと、まあ、ちょっと何ヘクタールとかちょっと数字苦手な私にとっては難問が今回ちょっと多かったので、ただ難しいなって思いながらも答えながら楽しめたのでよかったです。
はい、ありがとうございます。それでは草津市危機管理課の佐々木さん、藤野さんからも感想と、もし何か補足がありましたら最後にお願いします。
防災士クイズは私もパート3で3回とも出させてもらってて、毎回すごく勉強になるなと思って参加させてもらってます。草津市では、防災マップに公衆電話の場所っていうものも一緒に載っているので、ぜひこの機会に防災マップで公衆電話の場所を確認してもらうといいかなと思います。
はい、私藤野はですね、正直初めての参加でした。まだまだ分からないこともあって、勉強になったと思います。ありがとうございます。あと、災害いつ起きるかは分からないので、事前準備や避難場所等を確認できたらなと思います。
はい、ありがとうございます。ね、防災マップ、家ではね、よく近所の確認するんですけども、職場でも一度ね、防災マップ確認しながらチャレンジしていきたいなと思いました。佐々木さん、藤野さんありがとうございます。では今回も防災士クイズ出してくださいました宮崎さんから、まとめの言葉をお願いしたいと思います。お願いします。
はい、皆さんお疲れ様でした。もう第1弾第2弾に比べてぐっとちょっとレベルを上げすぎたかなと思ったんですが、皆さん楽しく学んでもらえたようでよかったです。私も勉強になりました。ちょっと第4弾に向けて準備を進めたいと思います。ありがとうございました。
さてハッピー防災、そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの宮崎愛子さん、正岡のぞみさん、 足立金也さん、松谷美奈さん、そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さん、藤野玲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞いていただくことができます。ぜひ周りの人にもおすすめください。次回の放送は10月20日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。Extraordinary is even more than anyone that you adore can love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.